刑法第7問問題。2022年8月5日金曜日、長距離トラック運転手 X は午前5時20分ごろ、大型貨物自動車以下トラックというを運転して、 T 高速自動車国道上り方向の制限速度時速 80km の左側走行車線を時速約 110km で走行していたところ、折から長距離運転等の疲労のため眠気を催し、まぶたが開かない状態になりながらも、パーキングエリアなどで休憩することもせず走行し続けて、ついに下垂状態に陥り、そのまま約 1.2km ばかり進行した地点でハッと目覚めると、前方約 45m の地点に渋滞のため減速走行を始めた A 運転の軽四輪貨物自動車を発見した。 X は A 車両との衝突を避けるため慌てて急ブレーキをかけハンドルを右に切ったところ、トラックは走行車線と追い越し車線を塞ぐ形で横転した。 X はその衝撃で一瞬気を失いかけたが、ガソリン漏出による爆発炎上の危険を感じ、運転席ドアをなんとか開けて抜け出てトラックから離れ、後続車両に事故を知らせるため発煙筒を振りながら後方へと走り始めたところ、時速約 150km の猛スピードで走行してきた B 運転のスポーツカーが横転した。トラックを避けきれず衝突大破し、このため B と助手席の C が死亡した。事故現場付近は道路が左方向に緩やかなカーブとなっており、事故発生当時あたりは日の出前の、薄明かりで、後続車両は横転したトラックの約200メートル後方の地点から異常を視認できる状況であり、 B 車両以外の後続車両は前方での異変を感じて急ブレーキをかけ、スピードを最大限に落として、なんとかトラックとの衝突を避けることができた。 X の在籍を論じなさい。ただし、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律を除き、特別法違反については触れなくてよい。北海道大学法科大学院平成18年度開題。回答第1、過失運転致死罪の成否。縦1、本問では X が道路上に横転させたトラックに B 運転のスポーツカーが衝突し、 B と助手席の C が死亡している。 X は自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたとして BC に対する過失運転致死罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条の在籍を負うことが考えられる。縦に、まず過失の本質とその認定の判断基準が問題となる。1、必要な注意を怠ったの要件に関しては注意義務違反を意味すると返すべきである。法律上要求される注意義務を果たしたとしても、なお結果が発生した場合には社会的相当性を有する行為として違法性を触発するべきである。そして構成要件は違法類型であるから、そのような場合には構成要件だと該当性も否定されるからである。2、最も本問では1、制限速度 80km の左側走行車線を時速 110km で走行していたこと、2、眠気を催し、まぶたが開かない状態になりながらも休憩することをせず走行し続け、下垂状態に陥り、そのまま 1.2km ばかり進行したこと、3、A 運転の軽四輪貨物自動車の発見が遅れたこと、4、慌てて急ブレーキをかけハンドルを右に切り、トラックを走行車線と追い越し車線を塞ぐ形で横転させたことなど、数個の注意義務違反行為が認められる。このように不注意な行為が段階的に併存している場合、 X のいかなる行為を必要な注意を行った、すなわち過失行為と返すべきか問題となる。3、この点について併存する各注意義務違反の行為の全体を過失行為として捉える説がある。しかし、かかる見解では過去の実行行為があまりにも無限定で不明確なものとなってしまう。注意義務違反として評価されるのは結果発生の現実的危険があるのに結果回避の措置を講じなった不作為にあると返すべきであるから、原則として直近の過失をもって用法上の過失と考える。ただし、複数の過失行為が不可分密接に関連していて過失行為を独立して捉えることができない場合には、全体を過失行為として捉えるべきである。本問では急ブレーキをかけハンドルを右に切ったことが上記事故を引き起こした決定的な原因となっており、1、2、3はその背景事情と見ることができる。したがって、4のみが必要な注意を怠ったことにあたり、刑法上の過失行為であると返すべきである。4、そして BC が死亡していることから死という結果も生じている。縦3、最も BC が死亡したのは時速約 150km の猛スピードで走行してきた B 運転のスポーツカーが横転したトラックを避けきれず衝突大破したためである。そこで X の過失行為と BC の死亡との間に因果関係が認められるか、因果関係の存否の判断基準が問題となる。 括弧1、因果関係は当該行為が結果を引き起こしたことを理由により重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められうるかという法的評価の問題である。そこで因果関係の存否は当該行為が内包する危険が結果として現実化としたかという観点から決するものと解する。具体的には行為者の行為の危険性と介在事情の結果発生への寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。括弧に X の上記過失行為はトラックを走行車線と追い越し車線を塞ぐ形で横転させるというものであり、高速道路においてそのような行為を行うことは死亡事故のような交通事故等を引き起こす高度の危険性を有するものである。確かに後続車両に知らせるため X が発煙筒を振りながら後方へ走り始めたにもかかわらず、 B の運転するスポーツカーが横転した X のトラックを避けきれなかったのは B が法定速度を大幅に上回る時速 150km の猛スピードで走行してきたためである。現に後続車両は横転したトラックの約200メートル後方の地点から異常を視認できる状況であり、 B 車両以外の後続車両は前方での異変を感じて結果としてトラックとの衝突を避けることができているのである。しかし B 車以外の車両も急ブレーキをかけスピードを最大限に落としてなんとかトラックとの衝突を避けることができたのであって、やはり上記のように X の過失行為は交通事故等を引き起こしかねないものであったと言える。そうだとすれば B 車両のように法定速度を大幅に上回る速度で走行している車両であっても起こり得る交通事故等の原因の一つであり、 X の行為に内包された危険性の一部と捉えることができる。したがって BC の死の結果は X の行為の危険性が現実化したものというべきである。よって本文において上記1の過失行為と BC の死亡との間に因果関係が認められる。縦4以上から X は自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させたとして BC を各々に対する過失運転致死罪の罪責を負う。第2、罪数。上記2罪は、X はトラックを横転させたという一つの行為によるものもある、よるものであるから、両罪は関連的法号54条1条前段となる以上。